どうも皆さん、改めましておはようございます。土曜日でございますが、朝から大変ありがとうございます。いろいろと今年も慌ただしく過ぎようとしておりますが、皆さん今年は良い年だったでございましょうか。まず伺いますが、景気がいいという方手を挙げていただきまして、昨日福岡行ったんですがね、3、4人手上がりましたね。40人弱いて3、4人手上がりました。聞くとやっぱりですね、ちょっとユニークなことやってる会社とかですね、なんかやっぱり景気いいんですよね。こうオンリーワンというかニッチみたいなところはですね、確かに景気良くてですね、やっぱりだから業界別でどの業界がってことないことは間違いない。地域行ってもですね、まあその一つの地域の中で全部がいいわけでもなくて、その辺の差は結構大きいんですが、平均値で見ると日本はもはや景気後退です。驚くべきことなんです。あんまりその不景気のイメージが広がっておりませんけども、今日の資料の第1面レジュメの最初のところにですね、日本の鉱工業生産は2四半期連続マイナス成長と書いてありますでしょ。これ本当そうなんです。四六七九がですね、鉱工業生産がなんとマイナスなんです。だから製造業はだんだん生産が落ちてきてるんですね。でそれに伴いまして、GDP もですね、まあ経済成長率ですね、消費とか在庫とか輸出に入れました、あれの方もですね、どうも2四半期連続マイナス成長だろうって話で、で2四半期連続マイナス成長はまあリセッション、景気後退と言いますんで、なんだかですから景気が悪いっていうのが普通だと思っ てください。皆さん景気がいいってのはよっぽどなんか立派な証拠でございまして、なんか景気悪いなってくらいでですね、実は平均値なんでございます。まあ、あなたも惨めな話っちゃ惨めな話でね、やっぱりアベノミクスもいろいろ思惑違いがあったんですけども、やっぱり一番は円安になってもそんなに景気良くならなかったってことです。円安にすると製造業がね、一段と元気になって商売増えて、まあその効果で消費も含めて景気持ち上がるとみんな思ってたわけです。ところがやっぱり海外生産移転の効果ってのはものすごいものがあって、結局円安にしてもその国内の生産あまり盛り上がらなかった。そこに今度中国不景気になってきたわけですよ。中国不景気ですから、当てにしてた輸出ができないとかね、いう話になって、まあそれはメロメロになっちゃったわけですよね。まあそういうふうに考えますと、もう今のこの世の中は金融緩和だけで景気を上げたり下げたりとか、景気、まあ下げることはないですけど、景気を上げることはできないってことははっきりしたわけですね。金融緩和だけではもうできない。あるいは規制緩和って言ったって別にね、例えば郵便局の看板を変え、ね、郵便局を日本郵政に看板変えたからって良くなるわけでもないし、やっぱり根本的にですね、まあ企業の体制とか社会をどういうふうに運営するかとか、その、まあ、中身を変えないとダメだと思うんですね。今で同時に今年なんかやっぱり世界の、秩序の中で台頭してきたのはやっぱりロシアですよね。まあロシアの前にはアメリカもイスラエルもヘロヘロなんですけども、考えてみますとロシアっていう国は昔から資源国なんですよね。で非常に広くて資源持ってまして、確かに北の閉ざされた大地でありますが、大地の下にたくさん資源があって、あれをまあ切り売りしながら食ってるわけですよね、あの人たち。でソビエトが崩壊した時に、まあ、ひどい目にあったわけですけども、結局やっぱり資源があって国そのものは潜在的な強さは何も変わってなかったんですよね。で軍事的にはあの国は強い国ですから、そうするとやっぱり一時的にこのソビエト崩壊した時の混乱はあったにせよ、もともと強い国ですから復活してきたわけですよね。私はね、日本がある意味あんな形じゃないかと思うんです。これから政府がひっくり返っちゃうとですね、相当大変だと思います、我が国も。でもしかしそれで日本が終わりってことはなくて、やっぱり強いところは強いですから、まあ多分そんなに時間かからずですね、復活すると思います。戦争負けた時そうでしたよね。まあ大変な大敗戦を経験したわけですが、まあ戦後日本は復活したわけで、やっぱりその国の潜在力ってとこを見るとですね、それは私まだなくなってないと思います、日本はね。だからそういう意味で言いますと、その潜在力を形に変えていくことで未来の創造ができますから、私はそんなにですね、中長期的には悲観することはないんじゃないかなと思います。ただ短期的にはですね、これだけリーダーシップが緩んでくると何が起きるかわからないと思いますね。 例えばですね、マイナンバー制度ってありますよね。あれうまくいきますかね。どう考えてもあれうまくいくに思えないですよね。例えば申告書にですね、あのナンバー書く欄があるんですね、今度。あれ別に書かなくていいんですよ、あれ。書かなくて全然大丈夫なんです、あれ。あれ書こうと思うとですね、その番号をいろんな人から聞いて保管しちゃいけないでしょ。バレたらやばいですからね。いや、まだ準備整ってません。番号知りませんと。あれ、空欄で出して全部 OK なんです、あれ。空欄で出すと税務署が埋めてくれますから、あれ何にも問題ないんです。だから、あれは多分広まらないんじゃないかと思うんですよ。で、あれ見てと思うのはですね、あんなややこしいものをですよ、やる、本気でやろうと思ったら、誰か死に物狂いで走り回らなきゃ、絶対ダメですって。死に物狂いで走り回らなきゃね、本気でやるなら。でもそんな人一人もいないじゃないですか。それからオリンピックがそうです。森喜朗氏が組織委員長ですよね。いろんな問題があって責任取れと言ったら頭坊主にして出てきたわけですよ。ね、丸刈りにして中学生みたいに。バカかと。ね。あんなパフォーマンスをやってですね、で、オリンピックできないんじゃないですか、あんなことだと。あれ本当にですね、放射能の件もそうだしね、メインの競技場だけじゃなくていろんな問題あるわけですよ。本当にオリンピックやりたいなら、本気で誰かがですね、マラジリを消して駆けずり回ってですね、もう絶対今日までこれやれと、できないかこうだ、あらこうだってね、そのなんて言いますかね、夜叉のような雰囲気でね、アシュラのごとくやんなきゃね、絶対できないと思いますよ、この後に呼んでオリンピックなんてことは。でもそんな人一人もいないでしょ。遠藤大臣もなんかのんきそうな人ですよね。東北の、いい人そうだけどさ、その迫力は感じない。森喜朗なんかもあんな感じでしょ。あれなんかできないんじゃないかと思うんですよ。なんか最近そういうのがすごく私多い感じがするんですよ。もうなんかね、自分の色あえたことだけ一生懸命やるんだけども、ほら怒られないよね。全体を見て、こう、ね、品質だとか、その、納期を合わせるために必死になる人っていうのが、なんかいないんじゃないかな。で、逆にその必死になりすぎてね、例の食い打ちの不良事件とか起きるわけですよ。あら、納期に押されちゃってね、まあ適当にやっとけよって話でね。で、ああいうことがあればあるほどもうみんな怖がっちゃいますよね。もうなんか怖い仕事はできなくなっちゃいますよね。だからそんな感じで、なんて言いますか、組織の運営ということにおいても、もう政府から民間までですね、私完全緩んじゃったと思うんです、今、今年。本当に緩んじゃって、だからとりあえずみんな朦朧と今日の仕事はしてるんだけども、全体を見渡してる人って多分今はもういないと思います。で、実は昨日の夜パッとちょっと円安になったのご存知です ?123 円まで。あれはですね、アメリカで年内に利上げをするんじゃないかという見通しが一段と高まったからなんです。本当に利上げをするかどうかわかりません。利上げをすると全部大変ですからね。あちこち大変なことになるから、まあ先進各国はみんなアメリカに利上げをしないように実は本当に言ってるんです。しかしアメリカの中で利上げをしてドル高にしないと困る人たちがやっぱいるんだね。何が何でもどんなへりくつこねても、あの金利を上げてドル高にしようって連中いるんです。で、日本の場合円安すると多少株上がりますよね。しかしね、昨日起きたことはね、まあ、株は上がったんですよ。あのニューヨーク時間でね、金利上がったんですよ。アメリカの国債、ヨーロッパの国債、金利上がったんです。さあ、今年いよいよ終わりに見えてきたものは、国債の値下がり、国債の金利の上昇なんですよね。これは実はね、怖いことなんですよ。その日本なんか特にそうですね、超低金利でですね、大赤字出しててですよ、これ金利上がったらですね、本当に予算組めなくなりますから、前から言ってる通りで、公務員の数を3分の1にしないと給料払えなくなりますよね。で、私の知り合いがね、財務省の幹部にこの間も聞いたんですって。本当に大丈夫なのかと。安倍氏だってもう終わり見えたでしょ、あれ。どんなに頑張ったって夏は越しませんから、来年はね。そう、今度は黒田退陣でしょ。そしたらどうするのかと。国債のね、あの大量に買い込んで、もうだから終わり見えてるわけですよ、黒田緩和も。いよいよ金利上がりますよね。で、どうするんだって聞いたら、あ、そういうこともあるんですね、そういう心配もあるんですね。それでさらにね、言ったのは、そのまあ不思議だと思ってるんだ、これはちょっと別の人に、もう少しあの OB のね、幹部の人なんですね。 OB の幹部の人言ったのはね、不思議だと思ってるんですと。金利が上がらないことが不思議なんだと思ってるんですと。 今この段階でね。でもいずれ上がるだろうなと思ってるんです。不思議だと思ってるけど、とりあえず上がらないから、まあとりあえずこのままやってるんです。ただそれだけだったって。だから別に日本政府がですね、金利を下げるためのなんか裏技を持ってるわけでもなくて、なんかの弾みに上がっちゃったらですね、それっきりなんですよ。怖いですよ、なんかね。まあそれが日本政府の状況で、そこで一つ言えるのは、財務省が完全になんかですね、他人事になっちゃったってことです、日本の運営について。昔財務省ってですね、憎らしいぐらいそういうとこはいろいろ目配り、それから手配りをした役所なんですよね。あれ、増税のことだけじゃなくて社会保障の削減とかね、まあ憎らしいぐらいね、こう与党にも野党にもテーマしてね、人事動かしてですね、こういろいろ段取りしてたんですよ、あそこ。しかしね、もういない、そういう人が。財務省も特にもう安倍内閣になってからね、その主導権が全部経産省に移ったでしょ。で、財務省はどういうふうに思ったかというと、それは安倍さんで景気良くなって、ね、税収増えてくれればいいじゃないのかと。なんか、安倍氏に任しとけば、景気良くなって税収増えるから、でいいかなと、そんな感じだったらしいんですよね。で、何も考えないようにしちゃったらしいんですよ。だからもう今そんな感じで、だから、考えてないですよ、日本政府のこと。っていうか、日本の国のこと、考えてないですよ。凄まじいね。外務省なんかも前からそうでしょ。もう自分のことだけでしょ、外務省なんか。だからまあ本当に、これ、組織が完全に弛緩しちゃいましたね。役所もね、何もね。だからこの後っていうのは結構ですね、静かになるんですよ。なんかあると、何かあっても、要するに自分のことと思わない。だから2四半期連続赤字っててもなんで静かってかっていうと、みんな一言だからです、それ。日本経済大変だって心配する立場の人いないんですもん、はっきり言って。本当そうなんです。日本経済心配してる人なんかいませんからね。特にその役所だとか大企業にとっては。まあ自分のことだけですから。だから静かなんですね。それからもう一つは、金融市場で今年見えたのは、買い手が止まったこと。すなわち、この次の買い手がいなくなっちゃったんです。例えば郵政株なんか一番いいと思いますね。あれ上場しましたね。ちょっと上がりましたね。で、みんな売ればよかったんですよ。売った人は助かるし、これからしばらくまだいいかもしれない。でもあれ、個人が大量に買ったでしょ。その後、機関投資が買うって言ってます？言ってないよね。外国人買うって言ってます？言ってないですよ。あれ、フィナンシャルタイムズに株価高いって書いてあったもん。この値段高いすぎるって書いてある。ということは、今買った個人が他に転売できないわけですよ。抜け駆けで売り抜けちゃえばいいよ。ほんのわずかね。抜け駆けで売り抜けちゃいいけども、あれドカンと買ったらいいけども、要するに次に売れる相手いないから、あれあのまま下がって終わりですわ。株が下がれば、あれでおしまいですよ、はっきり言って。だから、ああいう株式投資とかですね、債券投資っていうのは、要するに、次に買う人にどう売るかっていうことを考えて買わないとダメなんです。じゃないと自分が最後ババ掴んじゃう。買い手がですね、自分しかいないと。これで買っちゃったらですね、もうそれでアウトなんですよ。だからあれそうなんです、完全に。で、日銀がそうでしょ。日銀が国債買っちゃいましたよね。株買いましたよね。不動産投資信託買いましたよね。社債買いましたですよね。外債買いましたね。あ、スイカ買う人いないんですよ。日銀が売って買う人いないでしょ。だからアメリカの FRB がそうなんです。アメリカの FRB が莫大にアメリカの国債買いましたね。株も買いましたね。いろんなもの買ってますね。あれ次買う人がいないんです。中国の株もそう。それから油もそうなんです。油買っていなくなっちゃったんで、あんまり下がるから。ということは今年見えたものは、みんな抱えてると、もうそれが最後なんです。転売できないわけ。不動産もだんだんそうなってきたわけです。これ次不動産買う人がいなくなっちゃったんです。ということは、彼らみんな、のたうち回るわけですよ。もう売れないから。それで、一生懸命金融緩和して値段を支えるとかなんかいろいろ言うわけ。で、一生懸命、こう、呼んでくるわけですよ。次にバーバー引いてくれる人をね。例えば、郵政の民営化、ね、郵政の上場についてですよ。何でしたっけ、あれは。菅官房長官がですね、これを契機に、貯蓄から投資にお金が行けばいいなって言ってたでしょ。要するに、早くね、株をみんな買ってくれないかなっていうわけですよ。でも、それは買いたい人は最初に買ったっきりだよね。 今回の上場を見てさらに変えたい人ってまだいませんわね、あれ見ててね。だからあれもアウトよ。バーバー掴んじゃったら。唯一の方法は、人が売る前に自分が売り抜けることですよ。でもみんながそれ始めたら同時に暴落しちゃいますからね、個人が買ってるだけですから。ですからまあ、金融市場も本当にそんな風に見ると、流動性が枯渇しましたね。で、それがどういうところで結果出てきたかっていうと、証券会社の銀行の決算が異様に悪くなったんです。例えば野村証券なんかですね、海外部門で記録的損失ですって。今年は。それとか、アメリカの金融機関も軒並みリストラです。一番すごいのはドイツ銀行です。2万6000人削減。世界10カ国から撤退だそうです。すごいですね。だからもう金融機関には一番その歪みが現れてるんですね。もう経営が続けられなくなってきてるんですね、だんだんね。それからギリシャの銀行もそうですよ。ギリシャは3回目の救援やりましたよね。で、今、まだ4大銀行で1兆9000億円資本金が足んないんですって。要するにまだ2兆円金が足んないんですよ、ギリシャの銀行は。で、もうドイツ出さないと思うよ、多分。もうドイツ出さないですよ。で、あれ、ドイツの銀行、あ、ギリシャが潰れると、連鎖倒産するのがドイツ銀行だったんです。だから今回ドイツ銀行を徹底的に解体に持ってったってことは、もう要するにギリシャ潰れてもドイツ銀行が潰れないように、まあ事前に潰しちゃったってことだよね、ドイツ銀行。だからギリシャはもう、ドイツやギリシャ救済する気ないじゃないですか、あれ。そんなことだと思うんですよ。まあそんな感じで、こう、貿易も止まってきちゃったしね、中国の生産も止まったし、貿易もなんか止まってきちゃったし、それからその金融は、ね、資産の売買の回転が止まってきちゃったし、だから今年はこうあちこち止まってきちゃったんですよ。まあそういう年でございましたね。世界大恐慌と前から申しておりますけども、世界大恐慌とは本当止まっちゃうんですよね。いろんなものが止まっちゃう時でありますから、まあ今年は、そういう感じでございまして、これが来年に引き継がれてきます。と、それがやっぱりいろんな変化をもたらします。秩序の変化ですよね。物事がうまくいかなくなると秩序の変化が起きてきますから、まあ、かなり激しいだろうと思います。で、夏の参議院選挙はもう今の自民党を越せませんので、まあ、もうすでに、ね、今日お話ししますが、いろんな動き出てます。来年の夏を、まあ、視野に入れてね、次の動きも出ておりまして、まあ、終わりの始まりみたいなもんですね、自民党もね。で、その後はだから白紙ですね、来年の夏以降はね。私はだからね、そのタイミングで金利がやっぱ上がらせんかなと思うんですよ、こんな様子だと。なんか政府の低たらくがあんまりにもですね、露見するとですね、来年の夏は金利が上がるんじゃないかと思うんです、あんな様子見てると。そうすると、やっぱ来年は激しくなるかもしれませんね。まあ、そういうことを踏まえながらね、まあ、ちょっと時局をこれ見ていかないかんだと思うんです。で、今日の資料の方でございますが、アベノミクスは今や終了ということで、アベノミクスの一番の基本は金融緩和でしょ。金融緩和をすると景気が良くなるって話だったんで、で、そんな、ダメなわけですね。金融緩和局面までやったけども、結局、その景気良くなんないですよ。で、追加の金融緩和、10月末にやるっていう話もあったけども、あっさりやらなかったですよね。あれはもう副作用が大きくて、なかなか困ってるんですよ。やりすぎちゃって、市場に国債流通しなくなっちゃったんですよね。まあ、そんなこともあって、あれはなかなか機能しないですね。で、日銀もすっかり黙っちゃいましたね。アメリカもですね、実は何らかのような景気が悪くなってるんですよ。アメリカの企業収益見ると面白いんです。アメリカの企業がですね、どれぐらい増収増益やってるかの数字見ますとですね、昨年の6月はピークなんです。どんどん収益下がってきて、最近は前期比、その減収が多いんですよ。あ、減益が。企業の収益どんどん落ちてきてるんです。この1年間、そうですよ。1年半ぐらい。1年半弱だね、アメリカにとってみると。でもアメリカの FRB は景気が良いと言い張ってるんですね。もうね、狂気の沙汰ですわ。日本もそうでしょ？2四半期連続赤字でリセッションなんだから、景気後退って言わなきゃいけないんだけども、日銀は緩やかに景気が回復してるって言ってるでしょ。もうだからなんかね、真相な人見て、うん、元気って言ってるみたいなもんだよね。昔あったんですよ、ああいうこと。覚えてられます？皆さん。96、7年から巨大な銀行がバタバタ潰れ始めたでしょ。96、7、8年。あの直前がそうだったですよ。大きな銀行は一行たりとも潰さない。経営は健全であると言い張ってたでしょ。ところがある瞬間から、バタバタ潰れ始めたわけよ。 そっくり同じですよ。で、私はあの時なんかね、覚えてるんですよ。あの時なんか変なね、宗教団体があったんですよ。名前忘れちゃったけど、カタカナの宗教団体で、成田の方になんかあって、死んだ人がミイラになっても生き返るって、毎日マッサージしてる宗教団体あったんですよ。なんかありましたね。そう、ライフスペース。私、あれだなと当時ね、言ってた覚えなんですよ。みんなライフスペースやってると、死んでんだろうと。死んでんの、ミイラになりかけてんのは、まだ生きてる、元気だ、元気だって言ってね、拝んでると。拝んでたからね、こうなんか話してると。やっぱりだけどミイラ生かなかったですよ。バタバタ潰れてったでしょ。今あんな感じですよ。だから、まあ我々はね、昭和のバブル崩壊を経験してますから、こう、そんなに違和感はないんですよ。こう、みんなやってることを見てね。違和感がないって言ったらさ、いいって言ってもいいじゃないですよ。ただ、こういうことは起きるってことは、そんなに不思議なことではないわけですよ。だから日本もアメリカもそうなんですよ。景気後退してるのに緩やかに景気回復してるって言ってるわけね。ああいうのははっきり言って大学で学生に寄せるの一番困るんですよね。大学で本当に経済学の授業なんかで学生に落ちるの一番困るんです。ちゃんとこれはですね、嘘ついてって言わないと学生に納得しませんからね。統計の数字こう言い方下がりでね、なんでこういう答えになるのかと。だから大学の先生もですね、それやるとあの睨まれますからね、アベノミクスに盾ついたとか言って。だからいかん、だからだんだん大学もですね、実際の経済の話はしなくなるんですよね。そういうことでございました。で、もう一つ言えることは、あの、アベノミクスの中であったのが、規制緩和なんですよね。実はこれはですね、小泉改革と同じようにやろうとしたんですよ。で、確かに、いくつかやったことがあるんですね。あの、非正規雇用のこととか。でも、それで景気は良くなってないですよね。で、TPP の話ももう、ね、座礁仕掛けてるでしょう。あれ、大変ですよ、TPP はもう、農業関係がですね、皆さん大騒ぎになってて。でも、同時に、今更規制感覚といってもね、一つしかしあるのはね、電力自由化なんですよね。安倍内閣がですね、歴史に残るとしたら電力自由化なんですね。実はね、これはものすごい変化を我々にもたらしてくれます。電気代は本当に安くなるし、もう原発なんか全然いらなくなるし、もう今でもいらないんだけども、エネルギーミックスは根本的に変わって、送電網もこんなにいらなくなるし、ちょうどですから携帯電話、インターネットが出てきてね、通信が全然変わったと同じようにですね、これは我々の生活や仕事を根本的に変えていく可能性があります。で、電力自由化って一番やりたくなかったもんだよね、安倍内閣はね。でもなんかタイミングで押し切られちゃってですね、電力自由化やることになっちゃって、だからあらも電力会社は持たないんですよ、旧電力なんてね。みんな片っ端が潰れていきますよ。今なんかね、法律でなんか突っ替え棒を入れて助けようとしてるけども、規制緩和ってそんな甘いもんじゃないですからね。あれはなかなか難しい。だからまあ唯一あるのは電力自由化ですよね。でもそれ以外のところっていうのは、いわゆる竹中改革ですよね。竹中、規制緩和でうまくいってるのはもうなかなかないんじゃないですかね。結局あの竹中規制緩和っていうのもですね、規制緩和はして政府から金引っ張り出すって仕事なんですよね。パソナがそうでしょ。パソナだとかオリックスだとかですね、あれもそうだよね、なんだっけ、京セラもそうだけども、あれ全部政府から、政府の規制を緩和して金こっち引っ張ってくるって業種でしょ。だから何のことはない、あんな規制緩和だってですね、税金で食ってんですよ、あれ。はっきり言って税金のですね、流し口を変えるだけでしょ、あれ。あんな、はっきり言ってね。だからやっぱりダメなんです、ああいうことやってでもね。だからまああれもそろそろこれでもう終わりですわね。ですからまあそんなことで見ると、アベノミクスっていうのは、まあ一時の熱狂でやってみましたけども、まあ大体店じまいで、あとはまあ1億総活躍とかね、なんかわけのわかんないことになりましてですね、まあ大体もう終わりの時を迎えてましたね。それで実はその、今週ぐらいからですね、表立って自民党与党の中に動きが出てきたんです。公然と安倍批判が始まったんです。あれはすごいですね。よくここまでですね、こう、今まで我慢してたっていうぐらい、公然と安倍批判が始まったんです。で、まずは出てきましたのは、自民党の中の政調会含めた連中で、来年の選挙に向けて、今の官邸のアベノミクスでは、もう選挙戦えないって言い出したんです。アベノミクスは終わってるって、まさに与党内、特に自民党内から声が上がってきたんです。これではどうしようもない。 だからみんな選挙区に帰って言われるわけですよ。ね、安保のことも TPP のこともあるし、景気のこともあるし、どうしてくれるんだと。相手にされないんでしょ、もう有権者から。で、なんか次を考えてくれってわけですよ。しかし考えたってないもんね。実はね、今短期的なことを言いますとね、臨時国会やってないでしょ。臨時国会やるのが実は一番景気良くする方法の一つなんです。なぜかというと、臨時国会では補正予算の審議があります。この補正予算の審議が今行われてないんで、年度末にかけて公共事業関係は仕事が一時的に止まっちゃうんです。今の時期にその臨時国会開いて補正予算決めて年度末の仕事を作るわけだけども、これが最低3ヶ月後ろにずれるんですよ。これだけでもね、相当景気冷やす効果あるんですよ。だから早く国会開いて臨時国会やらなきゃいけない。やる気ないでしょ。だからもう、点でちぐはぐで、それは地元からみんな言われますよ。公共事業今年どうしたと。補正がないじゃないか。年度末に向けてどう仕事するんだと付き合いくらいますよね。いや、やらないって言ってるからやらない。ねえ、だからめちゃくちゃなってきちゃって、自民党内から公然と批判が今上がってきてるんです。それからですね、維新の会をめぐる話題です。維新の会はですね、大阪組と東京組がありますでしょ。大阪組は橋本氏の方ですよね。あの人は憲法改正賛成論者なんですよ。それで安倍氏は前からあの人を取り込んで、大阪維新の会を取り込んで憲法改正やりたいというそのまあ夢があるわけですね。でもう何かにつけですね、橋本と連携を考えてるわけですよ。でその代理人をやってるのがね、菅だったんですよ。橋本直接動けないから、菅が今回はですね、橋本とこうパイプを結んでたんですね。しかしね、その橋本とパイプを結ぶということはですよ、今度のこの大阪の選挙、同日選挙、それから来年の参議院選挙に向けてですね、自民党を裏切るってことなんですよ。自民党大阪府連を裏切るってことでしょ。敵に塩を売る話でしょ、これはっきり言って。橋本支援するということは、大阪では自民党と維新の会が激突してるわけですから、これで密かにですね、大阪維新の会だけ支援するっていうのはですね、これ完全な背信行為ですよね。で、やっぱりおかしくなってきたんでね、完全におかしくなってきまして、なんか収拾つかなくなってきちゃったんですよ、その辺の話が。で、勝ちますかどうですかって言われるとですね、大阪市長選挙はなかなか難しくなってきましたよね、維新の会はね。で、まあ、何せ話題がですね、また大阪都構想でございますから。ね、まあ、2番目で、もう前回やって否決されたわけでありますから。まあ、これはなかなか有権者の目盛り上がってないです、大阪は。で、この大阪のことも含めてですね、今回政治が根本的に変わったと思われるのが、公明党です。私、なんだかんだ言いながら、今年一番ですね、日本の政治の根底を変えたのが、公明党だったと思うんです。すなわち安保法制強行しましたね。それから TPP 強行しましたね。それから沖縄で今暴力行為が始まりましたよね。あの弾圧やってるのが、張本人が公明党の大臣なんですよ。大執行って言いましてね、その県を蹴飛ばしてですね、国が一方的にその強権を持って基地の建設やるでしょ。あれ誰の犯行でやってるかっていうと、防衛大臣じゃないんです。あれ埋め立てですから、あれ国交大臣の犯行でやってるんです。公明党の大臣の犯行で大執行やってるわけ。公明党が沖縄の人踏み潰してるわけよ。あれもね、公明党もどういうことかと思うんですがね、前の国交大臣って太田さんってとぼけたおじさんだったでしょ。あの人はね、慶応大じゃないよ、京都大学の相撲部出身で、何言われてもウスとしか言わない人だね。ね、ああいう人ならまだですね、なんか言われたってウスだからさ、なんか攻める方もなんかね、また感じだけど、今度の石井さんというのは、あれもっと成長会長でしょ。理屈言いなんですよ。理屈言いがあんな大臣やってごらんなさいよ。そら自分たちは正しいことやったって言っちゃうよね、あれで。みんなも引いちゃいますよ、総監会人たちが。私も学会の人たちで何か知ってるんですね、こう支部長クラスの連中ですね、いつもこう親しくしてて、どんな様子ですかってこうきっと話いつも聞いてるんですよ。もう完全に離れたぞ、完全にサパサパしてた。前は結構悩んでましたよ、あの2年ぐらい前まではですね、憲法改正のこと、安保のことですね、山口さんは裏切らないだろうから、山口さんの言うことは正しいかなとかね言ってたのが、もう今回完全に切れた。もうサパサパしてます。もう公明党関係ないですよ。 地方選挙はともかく国政って公明党全然関係ないですよ。もう私全く公明党と縁がないですから、もう完全にこんな感じです。だからもう全く他人っていう感じ、公明党については。それから橋本に対してもそんな感じです。大阪の一部に対しては別なんですよ。大阪にはですね、あの創刊会も橋本審判いるんだけども、他いませんから、もうそれはもうみんな挨拶からしちゃって、山口執行部にもですね。だから公明党がもう、失礼、創刊会がですよ、自民党も公明党も支援しないとなると、自民党どうやって選挙に勝てばいいと思います？勝ちようがないんですよ。自民党もですね、自力でやってる人もいますけども、多くの人たちは学会の人たちがお手伝いに来るんですよ。学会ってのはすごいとこで、勝馬ちゃんと見ていくんだね。勝馬を見てで、それに支援をする形でいきますから、自民党なんて多くのところはですね、もう支援者なんかいないわけよ。学会が手伝ってやってるわけですよ。学会のお手伝いがいなくてね、学会がですね、自民党公明党に票を入れなきゃどうなると思います？実際に今回の大阪の選挙は自主投票ですから。公明党は自主投票っていうことは、あれ石ぬかに入らんぞ。あれ石ぬか嫌いだからね、学会の人たち。もうあのあれ見るとですね、もう右翼の極右の考えが見えますからね、橋本はね。私これが今年の決定的なポイントだったと思います。でも大執行やってるから、これからもう断るごとに、公明党の大臣が沖縄を踏み潰した、公明党の大臣が沖縄に暴力を振るった、こういう風になってきますから、もう学会は国政からほとんど撤退ですね。もうこれは元に戻らないですね。ということは来年以降の国政選挙で自民党公明党が勝つ道はもうないんです。自民党公明党が勝つ道はない。でだから来年以降は完全にもう不動票の選挙です。で来年は若者が投票権を持つでしょ。革命ですよ、革命です。で実際そういうことが今回起きたのがカナダです。カナダはですね、野党が一気に票が5倍になったんです。あ、票じゃない、あの 票じゃないですよ、あの議席数いきなり5倍になったんです。でなんで5倍になったかというと、前の首相があんまり右翼だもんで、あんまり戦争屋だもんで、あんまり TPP に熱入れるもんで、国民がカンカンに怒り出したんです。もう戦争はやるわ、 TPP はやるわですね、もういわゆる弱者いじめの規制化をずっとやってる人なんですよ、あの人。でカナダ人、私知り合いもいるんですけども、カンカンに怒ってて、口開きはですね、延々と非難するんです、その前の首相。止まらないんだよね。そういう人だったんですよ。それで今度ね、トルドーって前の首相の、あの人は尊敬されてる人なんですよ、その息子が出てきて、なんと議席5倍ですよ、この野党が。一気に全部ひっくり返っちゃった。あの、テロ戦争からももう離脱宣言しましたし、それからその、あれですよ、TPP も慎重でしょ？やるつもりないよね。本当に革命起きたんですって。で、その、革命起きたもう一つの理由はですね、もともとあそこはですね、資源国で、資源で稼いだ連中が政治資金を入れて、そういう今までの右翼政権を支えていたんですよ。ところが原油が暴落したでしょ。ガスが暴落したでしょ。小麦も暴落したでしょ。今までの、その、資源、商品、穀物やった連中が、すってんてんになっちゃったんですよ。だからもうお金が入ってこないわけよ。これは決定的だったんです。要するに、不景気で、献金する連中がすっかり腰抜けちゃったわけ。そうすると組織票は出てこないですよね。あとは不動票ですから、一気に革命起きたんです。これが日本ですよ今回。でオーストラリアもそうなんです。オーストラリアも今年ですね、大きな政変が起きたんです。与党内部で前の安倍氏とよく近いあの右翼の首相がいきなりクビになっちゃったんです。このね、クビになったアボット首相っていうのはですね、あのすごい人で、もうクジラ前反対だったでしょ。日本の捕鯨反対だけど、クジラいいっつわけですよ。ドッドソッドが入った戦争をやるわ、 TPP をやるわ、また弱者いじめのね、代表格みたいな人だったの、この人で。これと安倍氏が仲良くてね、日本がオーストラリアに潜水艦売る話してたんですよ。潜水艦売ると。でね、もう太平洋は日本とオーストラリアとアメリカでやるんだと。日本とオーストラリアとアメリカが三国を組んで太平洋も中国も全部ですね、こう、締め上げるんだって、意気込みだったわけよ。そしたらそのアボットが、与党内の選挙でいきなりクビになっちゃったわけ。それでアボットなんか、相当悔しかったらしくて、辞任間際に、執務室の椅子を蹴飛ばしてぶっ壊したらしいんですよね。 で、後から、その、椅子とか机の、なんか修理代を払うとか言ってましたよ。なんか問題になったらしくて、悔しくて、机を蹴飛ばしてぶっ壊したらしいんだな、あれ。で、日本が整数化売る話もなし。TPP もなんかあれは決まんないんじゃないか、あんな風になってくると。で、これも理由は、やっぱ経済に行き詰まっちゃったんです。あそこはですね、鉄鉱石でしょ、石炭でしょ、小麦でしょ、売り物が。これ全部アウトですから。みんな値段暴落しちゃって、中国の不景気で物出なくなりましたから。経済行き詰まって、政治はゴロンとか、革命になったんですよ。来年はいよいよ日本の番ですよ。面白いことになります。まあ、ですから今年はそうやっても、不景気が、その、政治を変えるということが、この環太平洋でも実は起きてきたんですね。で、日本のことでですね、この年度末は年末近くなってみんながぶったまげたのが先日の叙勲なんです。秋の叙勲なんです。秋の叙勲の中にですね、外国人の場合が今回あったんですね。みんな目が手になったんですね。ラムズフェルドだとか、アーミテージの名前入ってるんですよ。旭日大綬章を送るってわけね。いや、私ね、こう新聞見てて、こんなもんに勲章送るのかと思って、知り合い電話したら長手町の親しい人に。その人知らないわけよ。で、本当ってわけね。本当ですよ。分かった、ちょっと聞いてみるかなって言って、知り合いの新聞屋に電話したんだって、新聞屋の記者に。誰も知らないって言うんだよね。藤原さん知らないって言ってるよと。知らないって、あんたこれ今新聞に書いてあるよと。日経新聞や東京新聞書いてあるよ。読み上げたわけよ。そら、記者たちが知らないのかと。どういうことだと。いや、聞いたら、叙勲の外国人の部なんか誰も見もしないんだって。どんな芸能人がもらったとかさ、どんな、ね、会長がもらったとか社長がもらったとか、どんな子ばっかり見てね、外国人の部なんか見なかったらしいんだよね。バカこけと。で、これ重大なことになってきてんですよ。ラムズフェルドというのは元国防長官で、イラク戦争を始めた大臣だよね。この人が一番大嘘ついた人なんですよ。イラクに大量破壊兵器があると。どうしても行かなきゃいかんと。で、世界中まとめて、もうとにかく戦争だ戦争だって一番旗振った人で、すでにアメリカでは市民団体がたくさんの訴訟を起こしてますよ、こいつに対して。世界でもいくつかの国はもうこいつ入国禁止だよね。実質的に入国禁止になってて相手にされてないんですよ。それからアーミテージっていうのは、あれ本物の武器商人なんですよ。あいつ本物の武器商人で、昔日本だとあの椎名元さんと近くてね、日本とアメリカの武器売買のあれと中継役だった人ですから。で、この人はですね、ちょうどイラク戦争の頃ですね、イラク戦争のデタラメをね、ばらそうとした CIA の連中がいるんだね。これ先手打ってですね、その CIA のエージェントの名前をね、リークするというね、一大事件を起こしたんですよ。このリークの情報を出したのがアーミテージなんですよ。だからアメリカではこの人犯罪者扱いなんです。この CIA のね、エージェントのリーク事件で、アーミテージでやったってもうそれもはっきりしてるわけだから、アーミテージ犯罪者扱いなんです。だからラムズフェルドもアーミテージもアメリカではお天道様の下の堂々と歩けない人たちなんです。これに旭日大綬章を出したんです、日本政府が。で、みんなこれではっきり分かったのは、そうか、安倍内閣はネオコンのおもちゃなんだと。要するに安倍内閣は何にもまとまらなくて、外務省も何にもまとまらなくて、ネオコンがいいように操ってるってことが一番はっきり分かっちゃったんです。こんな二人に勲章を出す国は世界広していれば日本だけだと思いますよ。旭日大綬章なんか出すのはとんでもない話で、ヒットラーのですね、虐殺が分かってからヒットラーに勲章を出すようなもんだよね。ええ、金正日にですね、勲章を出すようなもんですね、こんなんね。大変なことですよ。だからもうさすがにですね、もうみんな呆れ果てちゃいました、今回の事件はね。で、やっぱりそうなんです。ネオコンのですね、優雅ままになってて、どうもだからこういうことなんですよ。ネオコンの連中はもうアメリカいられなくなっちゃったんだよね、オバマになってから。全部炙り出されちゃったわけですよ。全部炙り出されて、摘発されてですね、引っ込めさせられたわけですよ。で、彼らが始めた中東の戦争見てくださいよ。もうロシアが完全に仕切っちゃったでしょ。アメリカ軍完全負けだよね、もうね、動けないでしょ、中東は。で、太平洋軍だけ頑張ってるでしょ。太平洋で生き残ろうとしたわけですよ。だからオバマもですね、太平洋戦略とか言ってましたでしょ。ところがこっちも実は単なる利権なんですよ、これ。中国は全然戦争する気ないですからね、あれね。 で、中国を仮想的に仕立ててですね、で、ね、金引っ張り出して、利権で飯食ってるわけですよ。で、アメリカ政府はしかし騙せないわけよ。だって、アメリカ政府ちゃんと中国と話してるから。習近平とプーチンとオバマ仲良くやってるから、オバマ騙せないわけよ。日本の安倍騙せるわけや。頭悪いからさ、吹きゃ吹いただけさ、そうだとって走るわけでしょ。ほいで来ちゃったわけですよ。で、経団連もそうなんですよ。普通世界中で、うちの会社武器売ってますなんて、威張る国ないですからね。ネスカフェやってるネスレだって、うち武器売ってるなんて一言も言わないでしょ。売ってるけどすごい武器屋だけどさ、うちはインスタントコーヒーの会社ですってやってるでしょ、あれ。普通そうなんですよ。私どもの国はですね、国家として武器を一生懸命やりまして、我が社は武器制度を一生懸命やりまして、なんて言ってるのは、それこそ昔の中国や昔のソビエトぐらいのもんですよ。なんとぼけた国ないですよ。自分の国をね、武器輸出を国家目標にしてだったらね、どういう目で見られると思います、世界中から。なほな国は日本の経団連しかないんだ、はっきり言って。なほな連中は。だから、来ちゃったわけよ。来ちゃったわけよ、あいつら。ここはいいと。皆さん、大脱走だったかな。昔のハリウッド映画見たことあります？列車強盗団がいるわけね、アメリカで。もう散々列車強盗やってたら、しこたま金貯めるわけよ。ところがだんだんね、追っ手が迫ってくるわけですよ。大脱走じゃなってなかったかな。取り締まりがきつくなってきて、なかなかアメリカで列車強盗できなくなるな。で、全財産を持ってボリビアに逃げるんですよ。一族郎とね、悪党どもがボリビアに行って、ボリビアでさあ、これからですね、まあ、強盗やろうかなって言って、祝杯あげてですね、さあ行こうというところを取り囲まれて一斉射撃で全員死んじゃったって、そういう映画なんですよね。昔の典型的なハリウッド映画で、あんな感じだったんだ、今回ネオコンは。あんな感じだったんですよ。アメリカダメだから、日本はボリビアみたいな国だから、ね。要するに政府の中枢がみんなバカだから、ここならいいと思って来てたわけよ、あれ。それで包囲されちゃったんでしょ、今回は。包囲されたんですよ。まず第一に、あれが戦争がそうですよ。ほらもうね、中国はけしからんから自衛隊とアメリカの船でどんどん行くぞ。一つも話出てこないでしょ。安保法、戦争法みたいなの作ったけど一つも話出てこないでしょ。アメリカ止めたわけですよ。で、習近平と話して戦争なしでもう全部話ついてますから。で、自衛隊行く話もないですよ。アメリカ軍と共同行動なんて何にもないですよ。で、今度決まったのは、ベトナム軍と一緒に演習やんだよね。これは強烈で、ベトナム軍っていうのは、あそこが本当に中国と対峙してるところなんです。だから絶対戦争なんかさせません。アメリカ軍は怪しいんです、あれ。金儲けのため戦争仕掛けるからね。アメリカ軍なんかと言ったらさ、日本軍なんか真っ先にさ、ちょろいからね、緩和占領されるわけよ。一番危険なことですよ。ところが、ベトナム軍はしっかりしてるからね、ベトナム軍と行けば、さあ、海上自衛隊だって戦争に巻き込まれることないですよ。あそこはしっかりしてるから、アメリカはダメだけどね。で、その、ベトナムは実はですね、ロシアの潜水艦艦隊を入れてるんですね。今年の6月ですよね。ロシアから潜水艦買って、だから、まあ、ベトナムは中国と一番対峙してるんだけど、ロシアの力借りながらやってるわけですから、まあだから、これもだからアメリカを抑え込んだわけよね。ガッと抑え込んだわけですよね。だから沖縄がそうです。沖縄についてはですね、やっぱり沖縄戦の記憶に生々しいんですね。沖縄の人たちがこぞってですね、反対したらね、どれだけ怖いかっていうことをですね、彼らまだ覚えてるんですよ。第二次世界大戦の記憶は本当に生々しいんです。で、無理筋をやったら偉いことになる。いうことなんです。私も月一遍沖縄行ってますが、沖縄は今回は絶対妥協するつもりないよ、あれ。とことんやる気だよ。沖縄は今回腹くくったぞ。で、もうね、理由は簡単で、いらないんですよ、基地なんか。むしろ基地は邪魔なんです。沖縄の経済はもう完全に離陸し始めていて、だからもうあんな基地なんか邪魔っけしょうがないわけですよ。それからもう一つはね、沖縄の人もね、あんまり馬鹿にされたらね、許せないことなんだよね、あれ。圧政だということでしょう。だからもうね、あれ絶対妥協するつもりないぞ、今回は。だからやればやるほど泥沼にはまり込みますよ。で、もうそろそろあれ流血の惨事だよね。もう救急車も出てるぐらいだから、流血の惨事が始まったら全島を挙げてのですね、追い出し運動ですよ。東京都だけじゃない、アメリカ軍に対する追い出し運動なんですよ。 で今度次はカデナの返還闘争火がつくわけですよ。カデナの空軍基地、あそこに返還闘争火がつくわけ。そうするともうアメリカは止めようがなくなっちゃうんですよ。海兵隊なんかどうせいらないんだから、海兵隊を持っていくって言ってるわけですよ。あんなのね、グアムにも全部持っていくと、ところがいてくれって言ってるわけです、日本政府が。でもいたってどうしようもないわけよ。でも辺野古の基地作るにはいるわけでしょ、あれ。しかしさ、ね、それでごたごたしてて、今度は空軍だとか海軍だとか、それももう帰れ帰れと沖縄にいたからですね、石投げられたんですよ。アメリカはかなわないのよ。それでもう前々から心配してるわけですよ。こんな強硬策やって大丈夫かと。で、東京は大丈夫って言うわけ。全然大丈夫じゃないわけ、沖縄が。揉めに揉めちゃって、こじれにこじれちゃって。で、もうグリーンピースも来てるし、アメリカのリベラルの連中も来てるし、みんな来てるわけです、あそこに。ニューヨークタイムズだって昨日かな？社説書いてましたよ。沖縄の自由を否定するんですか？日本政府は、アメリカ政府は、つって。安倍政権だけじゃないんですよ。アメリカ政府に対して、沖縄の自由を否定するんですかって、はっきり書いてますわ。いやー、あれはすごいぞ。だからあれはとことん行きますわ。あれは沖縄の勝ちだわ、どう見たってね。勢いってものがあるんですよ。で、守りの方は、あれ、菅がやってるだけだからね。あれ、沖縄もそうですよ。日本政府みんなでやってなんか全く無視だよ。あれ、全部菅が担当ですから。菅が一人で動作をしてんだよ。で、菅が何とかしてくれるだろうと思って、防衛省も何もですね、勝手に絵描いてるんですよ。こう、基地はこうやってあれを作ってとかさ。違う、一番肝心のとこは誰もやっとらんのだよ。菅が一人でやってるだけですから。で、菅が、ねえ、どうもならないよ。菅がやってさ、沖縄こじらしたんだ。でもあれもなんて言いますか、最初に沖縄ひっくり返したのはやっぱりあの宇宙人だよな。鳩山さんだよな。あの人がさ、今日にでもなんか新しい 案があるみたいなことを半年言い続けてさ、やってた沖縄人はカンカンになって、保全ひっくり返っちゃったわけでしょ、あれ。やっぱあの宇宙人はすごいな。誰も避難する人いないもんな。もう呆れちゃってさ。あの人ね。あんまり宇宙人だもんね、呆れ返って誰も言葉出さないですよね。鳩山さんに対しては。まあそんな感じで、あそこはだからもう、今年一つも見えましたね。で、あれはアメリカ前からですね、海兵隊いらないって言ってるわけですよ、あそこにね。だからもう帰るでしょうな。辺野古は宙に浮くと思いますよ、あんなの。どうもならんですよ、あんなの。で、私それ以上にですね、太平洋軍自体がどうなるのかなと思って見てるんですよ。太平洋軍というのは全部海軍でしょ？ほとんど海軍ですよね。一番金かかる軍隊ですよね。で、あの海軍の運営がもうアメリカ政府がままならないわけですよ。今回のね、軍事費の削減においてもですね、まあ、主として海軍ですよね。で、だから今中東のペルシャ湾にアメリカの空母がいないわけですよ。ドック入りしてるわけですよ、あれね。だからオバマとしてもですね、まあ、結局金がないから軍事費削減するしかなくて、アメリカでは軍事費っていうと日本の公共事業みたいなもんですからね。日本の公共事業イコールアメリカの軍事費ですから、まあ、その日本も公共事業を縮小してるでしょ。金がないから向こうは軍事費縮小ですよ。と一番はやっぱりその太平洋なんですよ。中東については最初軍事費増強したんだけど負けたんだね。勝ち目がないから引くことにしたわけ。あっちゃんお金出さない。で、太平洋も戦争の危険とあったんだけども、よく例えばね、中国の危険って言うんだけどもね、中国を本当に叩くのはね、ロシアですよ。ロシアがいるんだから中国は出てきませんって。あんなもんな、出てこれませんから。だからロシアと現実的な外交をすれば太平洋軍も金はいらんのだよな。アメリカは何言ったってですね、それはロシアが出てきたらさ、アメリカかなわないわけで。だから私はやっぱり、この機会にですね、来年ですね、太平洋軍の見直しが本格的に出てくるんじゃないかと思うんですよ。で、太平洋軍はですね、アメリカでも前から目つけられてるんです。勝手に金儲けやってるっつって。TPP がそうでしょ、あれ。TPP がですね、TPP を一番アメリカで支援してるのが、太平洋軍じゃないですか。太平洋軍の司令官。ほら、前の司令官が、前の前の司令官たちが TPP は空母と同じかそれ以上に大事だって言ってますよね。なんで TPP が空母と同じかそれ以上に大事なんですか、あれ。 TPP っていうのは大企業にその恩恵を与える政策でしょ。もう成長が止まった世界のマーケットの中でね、 人の国をガッとですね、無理やりね、切り裂いてですね、富を全部大企業に吸わせる仕組みでしょ、あれ。で、大企業を肥やすわけよ。日本の経団連みたいなのを肥やすわけ。で、ここが献金するわけですよ。ネオコンのね、ネオコンが運営する政府に献金させて、で、ここが軍事費出すわけですよ。武器出すわけよ。で、これを太平洋軍が使うという、こういう構造になった。だから、利権が一体構造ですね、あれね。だから、その、まあ、TPP は大事だと太平洋軍の司令官が言うわけですわ。あれだから多分マッカーサー以来なんでしょうな。ああいう経済のことまで言い出すってことはね、その太平洋軍がですね。だからただ単に軍隊じゃないですよ。あれはかんだ、利権団体ですよね。これは前からアメリカの目つけられていて、なんかこれは、ひっくり返るかもしれんね。まあ、アメリカっていつもそうですけども、調子悪くなったらさっと帰っちゃいますからね、あの人たちね。アメリカ企業って結構撤退早いんですよ。昨日までね、もうこれからずっと頑張りますからよろしくなんて、ね、パーティーやってたのが次の日になったらもう撤退とかね、平気で言いますね、アメリカ人ですから。来年はちょっとだから太平洋軍の動向はよく見ておいた方がいいと思いますね。私はアメリカの様子見てると、粛清に入るんじゃないかなと。で、アメリカのセキュリティやってる人ははっきり言ってたのは、いずれ、あのあれは、ラムズフェルドにしろね、アーミテージは粛清される運命ですからと、これは前から言ってるんですよ。もう2年前から聞いてます、私。あいつら、いずれ粛清されるんだよと。ジョセフ・ナイもそうですよ。それからあれもそう。あの、マイケル・グリーンも。ああいう利権屋はですね、粛清される運命だと、もう2年前から聞いてますからね。まあ、来年なんかね、大統領選挙だし、いろんなことあるかもしれませんね。で、それからその、ですから、安倍外交を見てみますと、南シナ海については、勇ましいこと言ったんだけど、結局アメリカと中国が話して、戦争しないってことになりましたね。それからもっとすごかったのは南シナ海のことで、オーストラリアなんですよ。さっき言ったように首相が変わったでしょ。で、今度オーストラリアがですね、南シナ海で、中国軍と一緒に軍事演習をやるんです。知ってます皆さん。中国軍と一緒に南シナ海で、オーストラリア軍が軍事演習をやるんですよ。この間までアメリカの太平洋一の子分と言ってたあのオーストラリアがね、アメリカ軍とはなく中国軍と一緒に軍事演習やるんですよ。もうだから完全にアメリカにあの背中向けたんですよ、オーストラリアは。この決定的局面で。こういう時はほら、ヤクザの喧嘩みたいなもんですから、どっち支援するかって一番大事でしょ。ねえ、どちらが東軍につくか西軍につくか一番大事なとこでしょ。ほら、アメリカにつかないな、中国についたわけよ、オーストラリアがさ。で、オーストラリア政府はしっかりその理由も言ってるんです。理由は、はっきりしていて、我々は戦争より貿易投資を重視するからと言ってるんです。中国と戦争してる場合じゃないと。貿易投資でしっかり金稼がないと、金を稼がなきゃいかんと、こういうことですよ。戦争ごっこなんかで付き合ってられるかということですね。完全にだからもうアメリカは馬脚を表しちゃったわけですよ。ネオコン外交なんてのは安倍氏だけよ。日本の安倍だけ。あんなもんとまともに付き合ってんのは、オーストラリアも手のひら返してきたわけですよ。でもですね、南シナ海の様子ってのはですね、あれは本当にアジア人の発想だと思うんですよね。あの、無人島の一つや二つ、んなもん中国にくれたっていいじゃないかと。そんなことよりね、貿易や投資が大事だっていうのはあれアジア人なんですね。あれね、中国とは絶対そういうことで、あの、ロシアは絶対そういうことないんですよね。ロシアはね、何にもないね、誰も住んでないとこでもね、絶対人に渡さないと思うわけよ、ロシアって。俺んとこのね、二枚石一つ絶対あいつに渡せないっていうのはロシアですよね。でも違う、東南アジアっていうのはやっぱりね、ちょっと違うんだね、あれね。そんなこと言ったってどうせ中国なんかさ、共産党国権の時間の問題でしょ。無人島埋め立ってですね、行きがあってのはちょっと待ってりゃいいわけよ、その共産党国権から。で、海軍が一番金かかるんだから、中国だってアメリカと同じように海軍なんか出せなくなるわけですよ。金なくなってくるね。待ってりゃいいわけですよ。けしからん、けしからんって言いながら戦争にすると金も物も動かなくなるから。まあ、寸止めにしといてさ、貿易投資やっとってね。で、無人島向こう埋めたって喜んでんだろうけども、そのうち帰っちゃうから。そういう算段でしょ、あれヨーロッパは。あの、東南アジアは。唯一本気で戦ってんのが、ベトナムですよ。ベトナムは昔も今も本気で対峙してるわけ。ただ、対峙はするんだけど、こっちから絶対攻めないからね。ベトナムはすごい賢いのは、決して自分たちで攻めないことです。攻め込まれたことは過去何度もあるわけ、中国に。ことごとく撃退してるけども、絶対自分から攻めないんです。あの国は強い国ですよ。本当に強い国は絶対自分から暴力振るわないからね。 まあだから日本もベトナムと組んでる限りは大丈夫なんだよ。あの国ならまともだね。だからまあ南シナ海の話はすっかり日本も弾かれたですね。それから中東ですよ。これは実は本当に恐ろしいことになっておりまして、まずですね、今カスピ海からイラン、イラク、シリアにかけて、あの一帯ロシアの電子網が引かれてるんですって。ロシアのいわゆるこの電波のあれは覆う範囲になっていて、もうアメリカ、イスラエルの武器、飛行機はこれに対抗できないんですって。だからカスピ海から地中海までロシアの許可なくして飛行機やミサイル飛ばせないんですって。すなわち電子戦はロシアの勝ちだったんです。ロシア、イラン、中国の勝ちだったんです。アメリカ負けたんです、ここで。だからシリア戦争の何でも、まあ、アメリカは手も足も出ないってこのことなんですね。電子戦で負けちゃったんです。ロシアの勝ちです、これ。だからもう今や電子戦で負けたらもう手も足も出ないんで、だから中東はもうアメリカ全然ダメですもん。あれなんかやってるのは全部あれロシアの許可を受けてやってることなんですね。イスラエルもそうです。イスラエルも負けちゃったんです。ロシアに勝たなかったんです。すごいよね。だからもうこうやって決着ついちゃった以上ですね、イスラエルはいよいよ国が危ないです。もうパレスチナ人の放棄もあるし、でロシアの言いなりにならないとイスラエルは国の存続難しいわけね。でロシアはパレスチナ人と和解しろって言ってるんです。それはもう非常に当たり前のことで、オバマも言ってます、ヨーロッパも言ってる。とにかくパレスチナ人と和解をしろと、ね、そんな人種差別政策はやめろとはっきり言ってるわけですよ。ところがイスラエルのネタニヤフ首相は嫌だってるわけ、ね、嫌だってるわけ。安倍氏もネタニヤフも同じ極右なんだけども、何が違うかというと、安倍氏はポンでしょ、実力ゼロでしょ。ところがネタニヤフはこいつは頭がいいんですよ、本当に実力あるわけ。だから危ないんだこいつは。ポンってのは簡単ですからね、ポンだから。ところがネタニヤフは何してるかさ分からんのですよ、こいつ。下手すら原爆を仕込んでくる可能性あるわけ、こいつは。すっごい危険なやつで、場合によったら今回のロシア機の墜落事件だって、ある、イスラエルの仕業かもしれませんよ。どうしてかっていうと、あれやったのはサウジのイシスだってわけでしょ。サウジのイシスが、エジプト当局となんか関係あったんで爆弾を抜け出すでしょ。で、あれ、サウジのイシスと、サウジのイシス勝ってんのイスラエルですからね、イスラエルと、サウジが両方で勝ってるわけだから、ロシアにやってるとやった可能性非常に強いじゃないですか、あれね。えだからね、危ないんですよ、ネタニヤフって男は。でももう電子戦で負けてる以上ですね、これはなかなか難しいよね。そうすると来年はいよいよイスラエル国家存亡の時かどうかですよね。ねえ、すなわち最後妥協して全面降伏して、戦前の日本みたいに全面降伏して悪いございましたと、これからパレスチナ人と一緒にやりますと、イスラエル、ユダヤ人国家なんていう看板は下ろしますと、パレスチナの人もユダヤ人も平和共存できる国家を目指しますと、それから西岸地区に勝手に作ったね、アウトポスト、入植地は、撤退しますと、パレスチナ人に対する迫害やめますと、これ言えばいいだよ。でもこれ言うということは完全に今のイスラエルの政府が崩壊するということですから、その覚悟を自分でやる気があるのか。やる気がないなら最後ハルマゲドンですからね。ロシアはとことんやる気だと思いますよ、あれ。だから来るんです、日本にね、イスラエル人がたくさん。竹内文書というですね、ね、磯原にあります茨城県の高速大太神宮の竹内文書に書いてあるわけですよ。かつてモーゼが来たって。ね。モーゼがですね、10回を授かったのが日本だってこと書いてあるわけよ。それで来るわけですよ。白衣の方へね。能登の方に。マレ人が来るってそのことでしょ。だから今回のあの連続テレビドラマのマレがそうですよ。前回の連続テレビドラマのマレ。あれ輪島でしょ。あのマレ人ってのはあれがモーゼのことなんですよ。白衣のとこに、白衣市に今公園ありますよ、あそこへ。実際進駐軍も来たんだっていう話だね、あれ。進駐軍来たけど結局何も分からなかったって書いてありましたけどね。まあそんなことでさ、もうイスラエル国がなくなるから、まあこっちへ来るとかね、自分たちの祖先をさ求めて来る人たちもいるわけでしょ。まあこれもだからね、その20世紀の国でしょ、イスラエルっていうのは。やっぱり歴史の浅い国っていうのはいよいよこける時は何もないかもな。 で、それからもう一つはサウジアラビアです。この間から大事件があって、昨日の話はサウジアラビアの公務員に給料の遅配が始まったんです。ねえ、サウジなんて金満大国でさ、いくらでも金があるとみんな思ってたわけですよ。ところがそれでもやっぱりほらね、油が値段が下がってくると、ねえ、やっぱり金はなくなっちゃうんですね。で、公務員の給料遅配ですって。で、前から軍隊が遅配なんです、あそこ。軍に金払えなくなったんですよ。それで結構ですね、まあもともと弱い軍隊なんだけども、なかなか大変だったね。今度は公務員の給料払えないわけ。僕は、つい先日はですね、3週間ぐらい前ですけど、2週間ぐらい前は、サウジの皇太子が、王子、失礼で、皇太子じゃなくて王子の一人です。サウジの王子が、麻薬の密売で、密輸で捕まっちゃったんです。隣のレバノンで。これはどういうことかと申しますとね、サウジは、あちこちから狙われてます。イランからも狙われてるし、あるいはイシスからも狙われてね。で、イシスもいろんな派があるんですよ。サウジをひっくり返そうというイシスもあるし、サウジが勝ってるイシスもあるんです。いろんなイシスがいるんだよ。で、そのサウジはしかしあちこちから狙われてるんですよ。大体軍隊弱いでしょ。で、金がないでしょ。彼ら何やったかっていうと、麻薬を輸入して、王家がだよ。麻薬を輸入して、国民に売りさばいて、その金でイシスを買ってたんです。で、買ってるんです。サウジの影響下にあるイシスってのは、その金の動向は、サウジ王家が国内で売りさばく麻薬なんです。今、サウジではこの麻薬の流行がすごい問題になってるんです。で、レバノンから輸入したらね、今回どういうわけだかレバノンが摘発したんです。ベイルート空港でサウジの王子が国の荷物として通関してたものを、これ麻薬だって言って、確かに2トン出てきたんです。で、王子が逮捕です、レバノンで。間違いないことです、これ。で、BBC とか CNN とか日本の NHK は報道してません。でも他のメディア向こうの報道みんなしてます。これを確実に死刑の事案です。確実に死刑の事案で、これはもうサウジ王家に捜査が入る話になります、はっきり言って。サウジ王家捜査入らなきゃいかん。でも、ね、だからもうサウジは、いよいよ崩壊ですよ、王家。王家崩壊ですよ、皆さん。サウジはもうあれ。で、このサウジの崩壊しつつある王家に、高村副総裁が行くんですよ。何で行くのかな？ねえ、早めの通夜に行くつもりなんか何とか知らないけどね。行くわけよ。で、去年このサウジの王子が日本に来てたんですよ。別の人ですかね。皇太子が来てた、日本に来たのは。海上自衛隊がサウジの海上防衛をやるって話で来てたんだけど。サウジアラビアの海上防衛をだよ。日本の海上自衛隊がやるって話だったんですよ。その時はまだイランと戦争するって話だったから、ホルムズ海峡のね、その、嫌いも海上自衛隊片付けますと。で、海上自衛隊はアデンに来てね、イエメンのアデンに、あそこ拠点にですね、その、まあ、海賊対策やってるけども、あれだけじゃなくて、サウジアラビアの海上防衛をするって話だったわけよ。さすがにその話は本気にまりにならなかったよ、だからね。で、ついでにその後ですね、その前はイスラエルが来たでしょ？イスラエルのネタニヤフが日本に来て、イスラエルから武器買うことになったでしょ？電子戦の武器を。あれがだからどうです？イスラエルから随分高い金で電子戦の武器買ったでしょ？ロシアに歯が立たないじゃないですか。あいつら在庫処分したんじゃないか？あれ、イスラエルは。ロシアにかなわない電子戦の武器買ってどうすんのよ、日本もさ。随分高い金で契約したでしょ？あの時。で、今度レバノン行ったでしょ？レバノンに支援をすると。イシス打倒だと言ったら二人殺されちゃったわけよ。日本人の連中さ、ボロボロよ。大失敗の三条ぐらいなもんですよ、はっきり言って。よくここまでめちゃくちゃやっちゃってましたよ、日本も中東ではさ。大恥かいたわけよ。まあだからネオコンの言いなりになってやったらこのざまよ。で、最後もう一つあったのは出るのトルクメニスタンですよ。トルクメニスタンという国はですね、ロシアの、まあ、西南の方向にある国ですね。カスピ海のに面した国なんです。もともとソビエトだったところです。で、ここはですね、非常にたくさんの天然ガスが出るんです。あの辺は一体天然ガスがよく出るんですよ。トルクメニスタン、アゼルバイジャン、イランとですね、世界有数の天然ガスの産地ですよね。で、ここはソビエトが崩壊した時に、まあ、資源がありますから、あそこに陣取った地元の豪族がですね、自分の国作って、北朝鮮みたいな国にしていたんです。鎖国しちゃってですね、この資源守って動かない。衛星中立国なんですよ、こう。 衛星中立宣言してるんです。で、90年代に、すごい豪族みたいな大統領がいましてね、自分の名前をですね、トルクメンバシーって名前変えたんですね。トルコの父みたいな、トルクメニスタンの父みたいな名前にしちゃって、トルクメンバシー大統領とか言って、まあなんかね、本当に砂漠の豪族みたいに頑張ってたんです。で、90年代後半私が聞いたのは、まあ、猿筋の人ですけどもね、本職の人ですけども、ここに山口組が2兆円資産を置いてあるって言うんですよ。北朝鮮みたいな国で、鎖国してるから誰も入れないわけね、あれ。で、お金好きですから、資源があって。で、そこに山口組が2兆円資金を置いてった話聞きましたよ。まあ、確かめる術なかったですけども。で、このトルクメニスタンになんか安倍氏が行くことになったわけ。いきなりね。で、2兆円のさ、石油化学プロジェクト、ガス化学プロジェクトを作るっていうわけよ。おぉ、トルクメニスタン2兆円って昔聞いたなと思ってさ、何しに行くんやろかと思いました。でもさ、今やっぱインターネットってありがたいわね。インターネット見てごらんさい。全部出てますよ。日本から安倍氏が来てですね、こう2兆円分ね、18ビリオンドルですか、その、石化プロジェクトを作ると。で、こんな風にやると書いてあって、それどころじゃないんですよ。無人機の製造までやってるわけよ。ドローンだよ、ドローン。あの、軍事用のドローンで、あれ製造やるって書いてんですよ。で、一応新聞読むと、これはね、資源探査に使う無人機だってわけ。しかし、資源探査に使う無人機なんだね、こっちから持ってけばいいわけでしょ。なんでわざとトルクメニスタンですね、資源探査用の無人機なんか作らなきゃいけませんですか。軍事用に決まってんじゃないですか、そんなものは。日本が一緒にやる方向なんだって。ようやるわ、あんなとこでさ。それで、同時にですね、このトルクメニスタンからね、南にパイプライン敷くんですって。インドまで。トルクメニスタン、アフガニスタン、パキスタン、インドとずーっとパイプライン引くんですって。1700キロまでだって。で、このガスを出しちゃうんだって。で、ロシアは大反対してるんですよ。ロシアっていう国は恐ろしい国で、庭石一つ俺のもんだと思ってますからね。昔、俺の領主だった、この庭石一つまで俺のもんだと思ってる国ですからね、あの国は。例えばね、ウクライナの東に乗っ取っちゃったでしょ、ロシアが。でも済ましてるでしょ。あれなんであれ済ましてるか知ってます、あれ。あれは正しいことで彼ら言ってるんです。どうしてかっていうと、世界で合意しただろうと。第二次世界大戦終わった時。第二次世界大戦終わった段階で国境線を世界で決めて、もうあとこれを軍事的に動かさないってことはみんなで決めたはずだぞと。ウクライナっていう国はだからもともとソビエトだぞと。それをソビエト共産党が崩壊した隙につけ込んで、西側が勝手に国作っちゃって俺のもんだって勝手に言い張ってるだけだろうと。どっちが国境線変えたんだ、西側だろうと。共産党の崩壊につけ込んだら西側じゃないか、回復して当然だとこう言ってるんですよ。それだもんだから今度はバルト諸国が強硬状態なわけ。バルト諸国はもっとソビエトだから、もううちも言われちまうんだ。これでバルト諸国にアメリカ軍が大量でもないけど軍隊並べてるでしょ、戦車並べてるでしょ。ロシアってそういう国なんですよ。だからウクライナも俺のもんだと言ってるわけ。ウクライナの東の方っていうのはあれ、ソビエト時代生産量最高だった炭田があるところなんです。ドネツク炭田ってね、とてつもないでかい炭田があるわけよ。俺のもんだと今でも思ってますよ。トルクメニスタンも俺のもんだと思ってますよ。ロシアはトルクメンバシーだからそんな関係ねえと、俺のもんだと思ってますよ。それをだね、取りに来たわけよ。わざわざネオコンのさ、カワセールが日本から来たわけよ。彼らにしてみれば日本にも話があるはずだと。北方領土、東シベル一緒にやろうと、もう昔から言ってると。こっちを早くやれやれって言ってるわけでしょ、ロシアは。やろうよと。北海道から日本海、環日本海含めてね、この総合開発やろうってことを何十年も前から言ってると。ガスも出るし、ね、パイプラインの話もあるんだから、こう一生懸命やろうよと。で、ここなら彼らはやるって言ってるわけよ。当然のことなら一生懸命やろうよと。ところが日本はこっちはね、領土問題あるから置いといてない。いきなりさ、取り盗みに行ったわけよ。帰れない人はそう思うんですよ。盗みに行ったわけよ。トルクメニスタンの油、ガス盗みに行ったわけよ。だからロシア今強硬でしょ？プーチン来なくなったでしょ？千島に軍事基地作るって言い出したでしょ？許せないと思ってます。あれ必ず取りに来られますよ。それからそのインドに行くパイプラインもロシア偉い反対してるんですよ。ただ今回はインドがやりたいって言ってるからね、表立って批判してないけども、あれ偉い怒ってるわけ。かつて同じような状況で、身ぐるみ剥がれた有名な人がいるんですよ。 ソビエト崩壊した時同じような状況でのこのこ乗り込んでって戦争屋のガイドでね、戦争屋が道案内やってのこのこ乗り込んでって俺の財産だ俺の資源だなんて喜んでたある人が身ぐるみ剥がれた人がいるんです。ジョージ・ソロスです。ソビエト崩壊した時ですね、中央アジアがみんな独立したでしょ。あそこにアメリカの戦争屋がまず基地作るんですよ、米軍基地を。米軍がね、その共同基地でたくさん作るわけよ。で、ソビエトは当時さ、崩壊した直後で、ロシアも何にもできなくて、こう、まあ、黙って見てたわけね、しょうがないから。ところがその後ですよ、もうあんまりひどいわけよ。そのソロスが入ってきて、アメリカ軍とつるんでですね、軒並みその資源を俺のものにしちゃうわけよ。自分の財産って言い張っちゃって、ソビエトを追い出しちゃうわけね。ソビエト、昔のロシアの利権を追い出しちゃうわけ。それでカンカンになっちゃって、それやってる大統領がエリチンだったんだよね。で、果ては北方領土1棟3000億で売る話までするわけよ。橋本龍太郎にさ。あれが虎ノ穂踏んだんですよ、あの時。実はあれは本当はロシアの虎ノ穂踏んだんです。あの、エリチンがですね、1棟3000億円で北方領土を売ることを決めたんですよ。で、橋本は3000億1棟も払ったんだよ。ディールがダンしたら、じゃあ、島を渡すってことになって、ロシアは許さんつんで、エリチンを蹴飛ばして追い出しちゃった。だからこの話は3000億取られておしまい、日本は。で、その責任取ってさ、橋本も宗男もパージですよね。佐藤正のパージですよ。で、この時、全部ひっくり返したのが例のロシア危機なんですよ。98年。ロシアの金融危機。ロシアは金があるのに、金が持ってんのに、国債をわざとデフォルトしたんです。それで世界の金融市場でひっくり返っちゃって、アメリカの金融機関ぶっ潰れちゃって、で、エリチンたちも、追放ですよね。エリチン、あれで追放されちゃいますよね。で、プーチンたちが台頭してきて、で、ジョージ・ソロスなんかの持ってる資源も、法律変えて全部追い出しちゃったんですよね。だから二足三門って言いますか、まあ、ただ同然で、投げ捨てて帰っていきましたよ。あれは、ソロスは。同じことだぞ、これ。あそこは触っちゃダメですよ。衛星中立国なんだから。アメリカのネオコンの手先がね、あんなとこ行っちゃダメですよ。衛星中立国なんだから。それをやらないからロシアは許してるわけよ。ところが今回の事態は、アメリカのネオコン陣営にさ、寝返ったってことでしょ、これ。インドまでパイプライン敷くってことはですね、要するにアメリカ陣営寝返ったってことでしょ、これ。衛星中立国トルクミニスタンが。そりゃロシア出てきますよ、あれ。あれはやっちゃいけないことだな。どう考えたって。それからもう一つ傑作なのが、バルト諸国の話したでしょ？バルチックタイムズという向こうの新聞があるんですよ。バルト三国のニュース書いてある。見てたらですね、甘利大臣の顔が映ってるわけよ。新聞に。甘利特命大臣の顔がね。あれ、この人はこんなとこまで何しに行ってるのかなと思ったら、驚くべきことにマイナンバーカード。なんかほら、番号にチップ入れて写真載っけてたのカード。あれ、エストニア製なんですって。エストニアで始まったカードなんだって、あれ。これを今度日本が大々的にやってくれると。ね、こんなに広めてくれてありがとうってこの大臣が言ってるわけよ。で、この大臣とあまりがね、こんなカードをこうやって一緒に記念写真撮ってるわけ、にこやかに。まったくさ、あいつ誰も言わないよね、エストニア製だって。マイナンバーのシステムがエストニア製だって誰も言わないよね。でもエストニアってのは要するにアメリカが手こ入れしてるとこですよ。ロシアと対峙するためにアメリカが金と人と軍隊入れてるとこだから、確かマイナンバーカードもこのネオコンの利権なんじゃないの、あれ。ねえ、エストニアなんて国は普通日本簡単に行かないですから、別にあんなもんエストニア製なくて日本で自分で作ればいいわけでしょ、そんなシステムはですね。あれ、エストニア製ってことで向こうに何がしら金払うはずだよね。ということはあれ、アメリカのネオコンが書いたですね、言ってみればソ連包囲網の中の一環なんじゃないの、あれ。そうとしか考えられないですね、あれね。いや、めちゃくちゃだな、あれ、本当に。だからもう安倍内閣って、本当にネオコンのおもちゃなんです、あれね。で、だからやっぱり反発が出てきて当然ですよ。だから、もう、麻生大臣もですね、だから安倍口がこければ次麻生でしょ。橋本のことは非難してましたからね。だから橋本非難するということは一緒に憲法改正やらないという意味ですから、 まあもうその話もなくなったわけよ。それどころじゃないわけよね。だからもうそうやって本当になんか四分五裂が始まったような感じがしますよね。それからあとはね、ここに書いてある通りで沖縄は分水嶺を越えたと。まあそうでしょう。もう元戻らないですよね、沖縄は。それから来年は日本も世界も政治の季節になる。アメリカ大統領選挙で、アメリカ大統領選挙はえらい混迷してますよね。あれやっぱりね、有力なスポンサーいないからです。金融機関もダメ、オイルメジャーもダメ、穀物もダメ、それからハイテクもよろしくないね。だから有力スポンサーいないんですよ、アメリカ。だから大統領選挙あんな混迷してるんです。あれまだわかんないって言ってましたよ。一番なんかですね、今可能性高いのはヒラリー・クリントンなんだけども、まあまだわかんないって言ってました。ヒラリー・クリントンはあれ寝返ったんじゃないの、あいつ。はじめは戦争屋とか金融屋の代理人だったけど、ね、やっぱりなんかちょっと寝返った感じがありますよね。あれじゃ選挙勝てないっていうか、なんか仲間割れしたんじゃないのかな。でもまあなんか来年2月ぐらいまでまだわかんないって言ってましたよ、アメリカの大統領選挙はどうなるか。でもいずれにしろネオコンの継続はないね。ネオコンについてはもうアメリカと中国とロシアで完全に封じ込めるつもりでしょう。そんな感じだね。それから中国でございますけども、あれもどうもならんね。要するに中国っていう国は世界からどんどん投資を招いて国を運営してますから、世界から投資が入ってこなかったら経済成長はもうピクリともしませんわね。だからもっと致命的なのは反腐敗闘争ですよ。前にもたびたび申し上げてますけど、中国ってこういう原理なんですよね。なんであんな共産党員の連中が一生懸命経済活動するかですよ。中国の共産党の政府の連中一生懸命経済活動するでしょ。農民も一生懸命ですね、なんか自分で経済活動をやるでしょ。利益のために頑張るでしょ。同じ公務員なのに日本人と中国人全然公務員違うでしょ。向こうの連中一生懸命さ商売するじゃない、中国の公務員は。なんでするかって簡単に言って、賄賂 OK だからですよ。あれ鄧小平のやった改革開放っていうのは公務員が賄賂取ることを認めたんですよ。賄賂以上に稼いでくれればいいっていう方程式にしたわけ。例えば賄賂 5%、 まあ多分 10% 成長するなら 5% ぐらい賄賂を持ってってもいいよと。ネットで 5% 伸びてるからの。その賄賂を取るなっつうと働かないのよみんな。賄賂を取らないったら昔の文化大革命の時代になっちゃって誰も働かないわけですよ。と経済成長しないでしょ。やっぱり自分の身入りがあって車が買える、家が買えるというふうにならないとみんな働かないわけですよ。で鄧小平頭いい人だから、華僑でね、その辺の理屈分かってる人で、腐敗以上に成長すればいいという方程式でやってたわけですよ。だからあんなに全土一斉にですね、どんな田舎でもみんな経済開発するようになったんですよ。で一斉に車も買い替え、家も建て替えね、まあ豊かになってたわけで、この賄賂が一番すごい人は1兆5000億貯め込んだんだよな。はっきり言っておじさんでね。で最近この成長率が賄賂より落ちてきたわけですよ。賄賂より成長率落ちてきたからネットでマイナスになってきたわけですよ。例えば中国の経済成長率見通しは今年 6.5% で引き下げられましたね。今後5年間通じて 6.5 に。ところが電力消費量を見るともう前年比マイナスですよ、今日本、中国は。ということは実際には経済、生産は縮小してるんでしょ。じゃあなんで 6.5 とか言うと、この分は賄賂っていうか人件費稼がないとさ、もっと戻っちゃうんでしょ、中国。で、反腐敗闘争やってますよね。そしたらもう賄賂取っちゃいけないって話でしょ。誰が仕事します、中国で。誰がそんな外国人とつるんで仕事なんかします。誰が工場なんか作ります。誰が増産なんかします。するわけないじゃない。そんなことしてね、飯でも食ってさ捕まったらえらいことでしょ。何もしないですよ。だから文化大革命の時代に戻ってるわけですよ、あれは。だから私は習近平は経済音痴だと言うんです。これはやっちゃいけないんだよ。中国はとにかく賄賂を取ってもいいからそれ以上生産しろという、これで成長してんだから。ここ変えちゃったんだから。賄賂取っちゃダメって言ってんだから。ほら、止まるに決まってるんじゃないですか。だからどうせ軍だって運営できませんですよ。軍もだって、あれ、腐敗の摘発やってんだよ。軍の腐敗の摘発やったら誰が習近平のために働きますか。で、怖いのは、中国なんかそうなんですけども、出動命令出した時に、出るか出ないかは、その軍団の司令官の判断なんですよね。で、軍団の司令官の判断で、習近平の指示通り軍を動かすかどうかはその司令官の判断ですよ。例えば台湾がけしからんか、台湾に攻めろって言った時にですね、台湾ともし組んでたら軍は出動しないですよ。その瞬間中国の人民解放軍は崩壊するんですよ。 だから中国にとっても出動命令ってのは乗るか反るかの賭けなんです。出動命令出して出なかったらダメなんです。ですから天安門事件とかもそうだけども、そういう出動命令を出さないわけ。自分の一番親しいその軍団をわざわざ北京から広州まで移動させて鎮圧するとか、親しい軍団しか使えないんですよ。それぐらい中国の軍団というものは恐ろしいものだ。みんな勝手なことやってるんです。そこへ持ってきてこんなですね、軍まで弾圧してるわけだから、不快をね、摘発してるんだから、それはまああれ動けないと見ていいですよ、中国の軍は。それからですね、この間ですね、インターネット上にね、アルヌスラというですね、反政府、シリアの反政府勢力の、リクルート雑誌があったんですよ。リクルート雑誌で、英語の。あれ、チラチラって読んでたらね、もう中国の西の方は完全な戦場なんだね、あれね。トルキスタンって言ってるんですね。新疆ウイグルですよ。あれ、完全な戦場なんですね、もう。だから、ここにですね、多くの人たちを、ね、呼んでくるようなこと書いてありますよ。中国西部にはウイグル人が1300万人いるんですって。で、彼らの独立戦争をやってんだと。で、同時にそこにいろんな国からですね、兵隊を呼んでみんなで一緒に戦おうよって書いてあるわけ、リクルート雑誌だから。すごいな。だからみんなね、あれ、中国もアメリカも黙ってますよね、中国の西の方についてはね。しかしあれはもう本当の戦争をやってんだね。だから中国はあんなに中東に出て行ってんですよ。中東で一生懸命中東和平に絡んでた、そこなんだよね。自分の国も戦争になっちゃってんだよね、あれね。いや、だからもう台湾もね、そうだし、独立の気風のあるところは強いから、中国もああやって経済の根幹を揺るがせにしちゃダメだよね。だからね、何でもね、基本で簡単なんだよね。賄賂以上に稼げて言えばいいわけだよ。それを賄賂取るなったらダメなんだよな。一番基本なところなんだよ。だ、そう、一番基本のところが一番大事なところで、それ間違えてるから永遠にあれ成功しないですよね。中国あれはもう難しいわ。で、なんかトヨタだって、天津にね、工場を置いてて、大爆発でえらい被害を受けたと。ところがなんか、撤退したいんだけども、撤退許可が下りないんだそうですよね。天津市から。そういう悲劇はたくさんあるんですよね。撤退するのに許可がいるんですってよ。すごい国だよね。まあなんかね、そういう国でございますから、もうちょっと終わりましたね。だから新興国はもう大体終わりになっちゃったわけですよ。で、ね、その下書いてある通り、量を追いかける経営が、いよいよ巨大な歪みを生んだわけですね。中国もそう、日本の大企業もそう、とにかく、量の拡大を求めることがもはや国内でも海外でもできなくなったわけでしょ。量の拡大が。でも、量の拡大をしようとするから、大混乱が起きるんですよ。不正が起きるね。有機肥料までさ、インチキやるわけでしょ、全農が。あれはひどいぞ、有機肥料のインチキってのはね、有機栽培が取り消しになるわけだからね。さ、あんなひどい嘘はないぞ、あれ。輸出してるもんだから、どういうふうに名誉挽回するのかね、あれ。ね、結構外国ってのはさ、有機に対する関心高いから、観光農法だと輸入禁止のとこ結構多いですよね。有機だから輸入 OK だと。でもあれ、肥料が嘘だったってことは全部嘘じゃないですかね。日本は有機のものを作ってて嘘だった話だから、輸出にも相当差し支えられますよね。国内だけで済まないですよ、あの問題。でもああいうのも結局量を確保するためにあのインチキやったんでしょ。それからマンションの杭もそうですよね、あれ。件数が多くて納期が短いもんで、とにかくどんどんやれっつんで、その矛盾が起きたわけでしょ。中国がひっくり返っちゃったのも、要するにどこまでも量の拡大をやろうと思って、投資でやったらあんなことになっちゃったでしょ。サウジもそうですよね。油の生産量をどんどんどんどん増やそうと思って、増やしてきたら結局需要が落ちてるから値崩れしちゃったってことでしょ。みんな同じですよ。昭和のバブルが崩壊した時に量の拡大やってたとこで生き残ったとこ一つもないでしょ。みんな潰れたでしょ。ダイエーもそうだし、スーパーの中にも、デパートの中にもありましたよね。バブルが崩壊して、量の拡大を続けたらもう死あるのみなんです。だからそれが全部ブラックホールになってちゃうわけ。ブラックホール。ほら、この今の大混乱ですよ。金融もそう、軍事もそう、資源も製造業も、とにかく量を求めてるところは、日本も世界も、もうそれだけでアウトなんですよ。量はないんだもん。で、だから、 前から言ってる御用達の経営にやらない限り絶対無理ですよ。御用達の経営っていうのはですね、一種経営のですねイノベーションなんです。普通経営ってゲームと関係であるでしょ。お客さんと自分は敵と敵対で関係あるでしょ。なぜかっていうと、私は売る方だね、私はなるべく高く売りたいよね、向こうはなるべく安く買いたいよね、これでゲームやるでしょ。だから普通経営ってゲーム感覚なんですよ。言ってみれば敵と味方の関係になるわけ。敵と味方でゲームやってどっちが勝つかどっちが有利かって、これが普通の経済の感覚だよね。量の拡大ってみんなこのゲーム感覚でやってるんです。これでやって勝ち負けあったって量が増えていくからなんとかなるわけよ。ところが量の拡大止まるとゲームはできないわけ。人も動かなくなりますから、金も動かなくなりますから、今度はお客さんを敵と思うんじゃなくて、お客さんと一緒に仕事することを考えるんです。お客さんは何かニーズがあってこっちに発注していくんだから、ニーズの段階で一緒に話をして、こっちも相手を裏切る商売じゃなくて、予算のことからスペックのことから情報を聞いて裏切って自分が利益になるんじゃ取るんじゃなくて、情報を聞いてお客さんのためになんとかなんないかなと、お客さんのためにアレンジあつらえてあげるわけですよ。とお客さんの方もこっちが真摯に言えばわかるからね、この人はまともな人だとわかるから、自分とこの本当のニーズとか本当の制約条件言ってくれるから、そこで売り手と買い手が共生して、ゲームの敵対的関係ではなくて共生することによって二人で共同してより良いものを作れる。これが御用達の経済なんですよ。だからこれはゲームとしての経営から共生関係の経営に経営が進化することを意味してるんですよ。これはだからやらずぼったくりの発想の経営者でもできないし、買い手の方もそう、安ければいいっていう買い手じゃできないわけよ。やっぱり買う方も売る方もお互いチームを組むんだという、敵を味方にするという大きなその飛躍がいるんですよ。これやって初めて低成長下における安定した経済と安定した消費生活ができるんです。これができないと買い手の方は安物買いの銭失いしかできないし、売り手の方も同じように安値安値で売って結局潰れちゃうんですよ。共倒れを起こしていくんですよ。この進化は日本で言えば昭和のバブルが始まっ終わった後浸透してきましたよ。だから今残ってる中小企業は、まあ、みんな御用達だと思っていいと思いますよ。しかし日本でも海外に行って御用達ではなくて量を求めるとかありますよね。ここは難しいな。それから中国だとか新興国、量を求めたでしょ。強制になってないでしょ。ここはみんな大変よ。昭和のバブル崩壊の時に日本と同じで、未だに量だけ求めるところは、フォルクスワーゲンの不正もそうだけども、とにかく無理に無理を重ねて自爆しちゃうわけよね。だからこっから先どこで待ってればいいかっていうと、もうそんなのほっといてですね、御用達の経営に徹して、とりあえず自分たちのテリトリーを決めて、この世界で強制するんだと。小さくてもいいから、そういう組織を作っていけばいいですよ。これが唯一の生き残る道ですよ、この経済で。だから経済は今回の世界大恐慌で必ず進化します。日本がこの20年間何苦しんでたか、これから世界一番よくわかると思います。何をしていたかです。なぜ日本がある意味で言うと強くなったのか、この20年間、なぜ世界中が買い物に来るのか、理由はわかると思います。そしてなぜかというと、これから世界は動かなくなりますから。もうすでに金融が動かない、貿易が止まっちゃってるんだから、仕事も止まっちゃうから、それをでも前に進める力は御用達の仕事をする人しかできないから、これから。これがいわゆる今度はビッグバンになってきます。ブラックホールとビッグバンが今同じ場所にあるわけですよね。これからやっぱり私だから日本の時代だと思うな。まあ後半の方で少しもう少しこの話詳しくしますけども、やっぱり我々はここ20何年間昭和のバブル崩壊で決していたずらに時間を無駄にしてたわけではない。低成長下における安定した経営とか、低成長下におけるやっぱりその質の高い生活、あるいは高齢化の中でのクオリティっていうものについて、やっぱ我々は独自に自分たちでいろんなものを築き上げてきたんだと思うんです。これはこれから世界が一番大事に必要とするしてるものなんじゃないんでしょうかね。どうも私はそんな感じがします。ですから我々は自信を持った方がいいと思います。で、来年はこのブラックホールの蒸発の部分がですね、結構激しくなりそうです。ただ日本でもとにかく大企業についてはね、今そうやって勘違いしているところは早く切り替えなきゃダメよね。 でもやっぱ経営者入れ替えないか切り替わらないとかありますから、やっぱその切り替わるのが早いか潰れるのが早いか分社化するのが早いか、それいろんなドラマが出てきますよ。で、切り替わってないのはやっぱり中央政府ですよ。地方政府よく見ると少子高齢化の時代にふさわしい頭切り替わったとこありますよね、地方の中にはね。でも切り替わってないとこもあるけども、やっぱりしかし本当に切り替わってないのはやっぱ中央政府じゃないの、日本の。ここはなんかね、未だになんか昭和の延長の発想がまだ残ってますよね。予算をばらまけばいいという発想ね。あそこは大規模なブラックホールになっちゃったね。だからあそこはちょっとやっぱ解体整理になりますわね。でも冒頭言ったように、かつてソビエトも共産党崩壊して一時は大変だった。しかしもともと強い国だから蘇ったでしょ。戦争は負けた時の日本もそうですよ。コテンパにやられちゃってですね。ね、何もなくなっちゃったけど一時はね。しかしやっぱ元々中身のある国ですから蘇ったでしょ。だから私はね、そんな対局において皆さん心配いらないと思いますよ。ただ忙しいと思うね、当面ね。ルールを作り変えなきゃいけないし、仕事も作り変えなきゃいけないし、街もね、何も作り変えなきゃいけない。それで、このカレンダーが出てくるんですよ。さあ、どんな形になるかですよ。今言った御用達の経済が始まって中央政府もおかしくなってね、今みたいな世界的なね、新興国を中心とする大投資ブームもないということになると、我々の生活は根本的に変わらざるを得ないわけですよ。で、どう変わるのかっていうことについていろんな人がいろんなことを考えてんだけども、これはですね、サステイナブルのライフスタイルということで、昔、うちの NSP で、絵巻物を作ってたんです。で、今度それをうちの理事の三上さんが、こうやってカレンダーにしてくれたんです。これですね、今改めて見てもですね、あ、そうだなと思うんですね。例えば再生可能エネルギーの比率を可能な限り高めるというけども、実はこの数年で日本は、特に自然エネルギーね、太陽光発電が急激に普及して、もうあとだから、原発いらなくなっちゃったわけですよ。だからあっという間に進みましたよね。食料のことについても今回、まあ、TPP のこともあるけども、まあ、ね、農業どうするかって話。あとまあ、いろいろ出てますよ。なんかぜひね、改めてこれ勉強していただいてですね、なるほどそうなのかなってことありますからね、誰でも働ける社会とかね、これ非常にいいんで、いろんな人に、子供さんにもお年寄りに若い人に見てもらうため大変いいですから、これはぜひ皆さん一部500円で売ってますんで、ね、この季節ございますから、カレンダーとしてね、使っていただいて勉強していただくと、なんとなく雰囲気わかると思います。静かなようになっていて、中身が充実している時代なんですね。表向きはなんかね、昔のこのバブル時代の華やかさにはないんだけども、静かなんだけども、中身が充実しているという時代だと思いますから、まあそれはいい時代じゃないかなと思ってますんでね。まあとりあえずそんな感じでございます。あそこで売っておりますんでね。インターネットでもね、買えますけども、1部500円ですが。まあとりあえず前半これぐらいでございまして、後半はですね、初め1時間ぐらい、簡単に続きをですね、どうするかってことについてね、まあ概略を改めてご説明して、で、山中理事の方からですね、ロハスの話したいと思いますので、じゃあ前半は終わりにします。1時から再開いたしますので、またお戻りください。どうもありがとうございました。